ピックアップ、綾瀬のこと、もっと知りたい。神崎遺跡祭り、弥生時代を学ぼう。綾瀬わんぱくプラザ大正事業。日時、11月5日土曜日、午前9時から午後5時。申し込み方法、A から C は、10月17日午前9時から11月2日に、障害学習課、電話 70-5637、D、E は当日受付。神崎遺跡資料館、神崎遺跡公園で、神崎遺跡祭りを実施します。各種催しを通して、神崎遺跡や弥生時代について学びませんか？ここに、神崎遺跡の地図があります。目くじり川沿いで、信号、用田橋際を北に少し行ったところです。近くには、神崎遺跡前バス停と、ネオンマバス停があります。地図終わります。神崎遺跡とは、今からおよそ1800年前に作られた、弥生時代後期の環濠集落です。周囲に溝を巡らせた村。発掘調査で見つかった土器の 95% が東海地方、東三河、西遠江の土器とそっくりだったことなどから、東海地方から集団で移住してきた人々が作った村だと考えられています。人々の移住がわかる遺跡として評価され、国の史跡に指定されています。A、遺跡見学会。神崎遺跡や同遺跡から出土した土器などについて、学芸員による解説付きの見学会を実施します。神崎遺跡の特徴や最近の研究成果について学びます。時間。1、午前9時5分から9時50分。2、午後3時30分から4時15分。定員、各回40人、申し込み順。ここに、令和3年度の見学会の時の写真があります。B、体験考古講座。土器を使った煮炊き実験。座学と実験を通して、弥生時代の炊飯方法や、土器の利用、食文化について学びます。実験では、復元土器を用いた古代米の煮炊きや、豆や肉を使った弥生時代のスープを作ります。講師は、山形大学准教授の白石哲也さん。時間、午前10時から午後3時。定員10家族。上限30人。申し込み順。持ち物、動きやすい服装、エプロン、三角巾、筆記用具。
C、体験教室、勾玉作り。勾玉は古代の人々が好んだ装飾品の一つで、弥生時代の遺跡からも出土しています。滑石を用いて勾玉を作ります。時間、1、午前10時から12時。2、午後1時から3時。定員、各回4人。申し込み順。費用200円、材料費。D、神崎遺跡 AR、VR。AR、拡張現実。VR、仮想現実の映像で、弥生時代の村や、神崎遺跡に住んでいた人々の暮らしを垣間見ることができます。映像作成は湘南工科大学。時間、午後1時から4時30分。随時実施。ここに VR の映像を見ている写真があります。E、神崎遺跡のプロジェクションマッピング。神崎遺跡の物語を プロジェクションマッピングとして上映します。およそ1800年前の人々の暮らしに思いを馳せてみませんか？映像作成は湘南工科大学。時間、午後4時30分から5時。綾瀬の歴史を知ろう。法恩寺、神崎遺跡資料館。元気シニアのための体験教室その3。法恩寺の住職による法話、寺院内の散策、神崎遺跡資料館の見学、神崎遺跡公園の散策をして、歴史や文化を学びます。日時、11月22日火曜日、午前9時30分から12時、場所、市役所集合。移動はマイクロバス。対象、市内在住で60歳以上の方。定員15人、抽選。申し込み方法、10月17日から31日に氏名、振り仮名、年齢、住所、電話番号を高齢介護課。電話、70-5616か、e メールアドレス、wm.70-5616@city.aynase.kanaga.jp。 e メールアドレスの場合は、綾瀬の歴史を知ろう、参加申し込み、と、要明記。市外局番、問い合わせ先などに記載の電話番号で、省略している市外局番はすべて0467。
市社会福祉表彰式。31人10団体に表彰感謝状。10月1日、社会福祉活動での功績が顕著な方や、寄付をした方の栄誉を称える市社会福祉表彰式を開催しました。準不動、継承略。問い合わせ先、福祉総務課。電話、70-5613。市社会福祉協議会。電話、77-8166。市長表彰。一般社団法人、綾瀬青年会議所、寺尾南パトロール隊、新井優子、寮生、相模よし子、寮生、今留岡弥生、早川城山、山崎美恵子、藤沢市、小田直子、海老名市、メザ・カスティオ・デ・スズキ・ミルスカ・ギセラ、海老名市、田中聡氏、深谷南、丸森水江、海老名市、広津照美、座間市、市社会福祉協議会長表彰、感謝、表彰、多田明美、深谷南、脇本陽子、上土棚北、宇井陽子、大神、宇野正信、吉岡東、厚木航空基地上級改装会、小松秀樹、落合南、増井京子、上土棚北、小原宮子、上土棚北、竹地正史、吉岡、石塚歌子、吉岡、落合愛子、小園、草薙清、相模原市、曽根田利国、中郡二宮町、吉川健一、寺尾台、橋本のり子、寺尾蒲田、川上澄子、寺尾南、感謝、社会福祉、長石和子、落合南、熊谷博士、上土棚中、細田和子、大神、笠間恵子、
寺尾鎌田、アンダンテ、黒崎玲子、寺尾中、加藤真由美、寺尾北、感謝、寄付、望月正幸、早川城山、綾瀬幼稚園父母の会、綾瀬春日ロータリークラブ、綾瀬チャリティーフラの集い、国際ソロプチミスト、綾瀬、第一生命労働組合厚木支部、共同ライフケア株式会社。暮らしの消費生活相談、暗号資産、仮想通貨が悪質商法に利用されている？暗号資産を利用した悪質な消費者トラブルが寄せられています。最近多い相談例から暗号資産とは何かを解説します。相談事例。マッチングアプリで知り合った男性から暗号資産を利用すれば必ず儲かるという話を聞いた。勧誘された投資セミナーで SNS のメッセージアプリで取引のノウハウを教えてくれると言われ、指示された銀行口座に80万円を振り込んだ。その後、アドバイスに従って暗号資産事業者に50万円を送金した。海外事業者のようで返金要求をしたいが連絡ができない。解説。暗号資産とは、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している法定通貨ではありません。インターネット上でやり取りができる電子データで、商品の対価として利用でき、様々な種類、ビットコイン、イーサリアム、リップルなどが存在しています。特徴として、不特定多数に支払いができ、法定通貨、円やドルなどと相互交換ができます。電子的に記録され移転ができますが、プリペイドカードや電子マネーではありません。価値が変動することがあるので、急落して損をする場合があります。日本では暗号資産交換業者は金融庁や財務局への登録が必要です。詳しくはホームページを確認しましょう。暗号資産に関する投資の勧誘は大変危険です。絶対儲かるは絶対にありません。投資話に暗号資産が出てきたら詐欺の可能性があります。無登録業者や海外の取引所への送金は絶対しないでください。登録のない業者を利用するとシステムの安全性が担保されていなかったり、マネーロンダリング、資金洗浄やテロ組織の資金として利用されたりする恐れがあります。マッチングアプリや SNS で知り合った人などからの必ず値上がりする、絶対儲かる、楽して稼げる、今がチャンスといった言葉には注意してください。暗号資産のトラブル防止ポイント。儲かる投資話は詐欺を疑う。投資リスクを理解し、取引内容を十分把握できないときは契約をしない。無登録事業者や海外との取引は絶対にしない。問い合わせ先、消費生活センター、電話 70-3335。